途中まで実は勉強したんですけども、3章の1節から読み直しをし、そして勉強した箇所から始めていきたいと思います。3章の1節から読んでみましょう。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、髪を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、向こう見ずな者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、見えるところでは経験であっても、その実を否定する者になるからです。こういう人々を避けなさい。こういう人々の中には、家々に入り込み、愚かな女たちをたぶらかしている者がいます。その女たちは、様々な情欲に引き回されて罪に罪を重ね、いつも学んではいるが、いつになっても真理を知ることのできない者たちです。また、こういう人々は、ちょうどヤンネとヤンブレがモーゼに逆らったように、真理に逆らうのです。彼らは知性の腐った信仰の失格者です。でも、彼らはもうこれ以上に進むことはできません。彼らの愚かさは、あの二人の場合のように、すべての人にはっきりわかるからです。しかしあなたは、私の教え、行動、計画、信仰、寛容、愛、忍耐に、またアンテオケ、イコニオム、ルステラで私に降りかかった迫害や苦難にもよくついてきてくれました。なんというひどい迫害に私は耐えてきたことでしょう。しかし主は一切のことから私を救い出してくださいました。確かに、キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。しかし、悪人や詐欺師たちは騙したり騙されたりしながら、ますます悪に落ちていくのです。けれどもあなたは、学んで確信したところに留まっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与え、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。まあ、先週はですね、この3章の11節の途中まででもって時間になりました。だから今日はその続きに行きたいと思います。なんというひどい迫害に私は耐えてきたことでしょう。しかし主は一切のことから私を救い出してくださいました。まあ、ポールは昔の苦しみを思い出して、まあ、ここで書いてるわけなんですけど、で、この11節は大して問題はないんだけれども、ここで問題にしたいのはですね、主は一切のことを私から救い出してくださいましたというこの言葉、実はですね、ルオマイという言葉が使われています。これは意味としては助け出すという日本語に訳した方が正しいのではないかと思われる言葉なんです。なぜかというと、後ほどになって4章の18節でもってこの同じ言葉が繰り返されているんですけれども、4章の18節では救われる、助け出すという2つの違う言葉が使われている。それでその助け出すという方にはこのルオマイという言葉が当てはめられているんです。だからその点から見たらですね、この3章の11節でも救い出したと訳されているのがこれはルオマイという言葉ですから、助け出すという言葉に直した方がいいんじゃないかと思います。後ほどこれ戻ってきましょう。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。13節でいきましょう。しかし悪人や詐欺師たちは騙したり騙されたりしながら、ますます悪に落ちていくのです。この悪人というのはこれ一言ではありません。2つの言葉から成り立っております。人に害となるものを持ってくるものという意味がある。だからですよ、ここで言われている悪人というのは、ひょっとするとその呼ばれている人自身は自分が悪い結果を生み出すようなことをしていると認識していないかもしれないという可能性も考えて、この13節を解釈していかないといけなくなります。詐欺師、ゴエスというギリシャ語です。ここ1回しか使われておりません。人の名を語る者という意味があるんですけれども、多分にこれは偽教師のことを言っているんではないかと思う。テモテ第一の手紙では偽教師というのはあちらこちら出てるんですけど、それのことを言っているのかもしれないんです。で、この13節の意味を勝手に引き出して取ってしまわないで、12節の意味と考え合わせてこの13節の意味を取らないといけなくなります。なぜかといったら、14節ではけれどもあなたはテモテよと言っているからなんです。だからこの13節の意味を私流の 解釈に行きましょう。12節に引っ掛けての解釈です。教会の中で悪人、詐欺師と呼ばれている人たちというものは、キリストイエスにあって敬虔に生きることによる迫害を受けたくない人たちなんです。だから迫害から逃れるようにお互いに騙し合いの生活をして、どんどん悪に落ちていく、神様の教えから離れていくという意味に私は解釈いたします。けれどもテモテよ、あなたはと14節で言ってる。学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。今までに学んだものにとどまっていなさい。しっかりと保っていなさい。今まで学んできたものから覆されるように、揺るがされるようなことがないようにしなさい。あなたが確信したものにとどまっている、正しい教えと信じているものにいつまでもかじりついている、しっかりと保っていなさい。どの人たちから学んだのか私自身が知っている。偽教師から学んだのではない。主イエスキリストに仕え、自分の命を犠牲にすることも厭わず、神の啓示によって教えている人たちからあなた学んでいるんじゃないか。だからしっかりととどまっていなさい、保っていなさいと言ってですね、ポールは手元に行動を要求しております。他の連中のように、例えば悪人詐欺師と言われた人たちのように、その自分が持っていたその真理を覆してまで人におべっかを使うような生活をしてはいけないと言ってるわけです。15節に行きましょう。幼い頃から聖書に親しんだことを、親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。これで16節にもですね、聖書という言葉が書かれているだもんですから、この15節と16節とでは同じ意味を持った言葉での聖書というふうに私たち解釈をしてしまいがちなんですけれども、実はですね、15節でもって訳されている聖書という言葉と、16節で聖書と訳されているものと、原本では区別をつけております。15節の方では、これはヒエログラマーターという言葉が使われる。ヒエロというのは聖なるという意味です。聖なるグラマー、まあ、グラマーの複数形なんですけども、という言葉が使われている。グラマーというのが一体どういう意味を持つのか、いくつかですね、聖書から説明していきましょう。新約聖書には全部で15回使われております。そしてですね、こんなふうに訳されている。証文といったような言葉にも訳されている。知らせる、知らせというふうな言葉にも訳されています。文字というふうにも訳されている。意味とするものでは、例えばアルファベットの ABC などというのもですね、このグラマーに入ります。ところがですね、このグラマーという言葉を複数形で出しますと、手紙という意味を持っているんです。ガラテヤ書でもって、ポールが私はこんな大きな字で書いてと訳されているとか、この長い手紙を書いたというふうにですね、訳さなければいけないものになるわけなんです。ですから聖なる手紙という意味が書かれている。で、聖なる、これ何なのか、結局神様からの手紙という意味です。あなたに宛てて書かれたものです。ポールが手元に宛てて書いたんじゃない、あなたに宛てて神様が書いた手紙、実はこれ全部がそうなんですけども、というのがですね、15節で聖書と訳されている言葉になります。15節には2つ目に聖書という言葉があるんですけど、これは関係代名詞が使われているからですね、それはというふうに日本語なら訳していい言葉じゃないかと思う。あなたに知恵を与え、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができる。原本の通りに訳しますと、実はここでこう訳した方がいいことになります。救いについて、それは救いについてあなたを賢くすることができる。救いについてあなたに知恵を与えることができる。どのようにしたら救われるのか、 この神様からの手紙を調べれば分かるんだと言ってることになるわけです。さあそこでですね、今度はじゃあ16節での聖書というふうにいきましょう。16節での聖書というのはギリシャ語で言いますとグラフェーという言葉が使われています。でグラフェーというのはどういう意味かといったら、これは書いたものという意味です。だからすべて書いてあるものは神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練とのために有益です。すべてここに書かれてあるものは神様の霊感によって書かれているものだと言っている。これはですね、神の霊感というのは実は2つの言葉が1つに結ばった言葉です。セオノストスという言葉が使われている。セオというのはこれは神のという意味です。神様という意味です。ヌストスというのはニューマ、霊という言葉から出た言葉なんですけど、息という意味があります。だから神様の息のかかっているというのをですね、神の霊感によるというふうに日本語に訳されている。つまり神様の息というのは神様の霊です。だから神の霊からの導きによって書かれたものという意味になります。教えに役立つ、戒めに納得させるのに役立つ、強制、これは強制というのはこれはですね、非常に面白い言葉が使われている。まあ、前にもですね、テモテ第2の手紙ではいろんな風にして、ここにだけしか使われてない言葉がたくさん出ていると申し上げたんですけど、これはギリシャ語3つをですね結びつけて1つの言葉にしたのがですね、ここで使われています。どんな言葉かといったら、まっすぐなものに今一度戻す、前にまっすぐなものを示した、だけどもそれから外れたから今一度まっすぐなものに戻す、これを強制という日本語に訳されています。それから最後、義の訓練とのために役立つものだと言っています。17節にいきましょう。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。神の人、これはクリスチャンのことです。すべての良い働きのためにふさわしいものとなる、十分に整えられたものとなる。まあ、ここはですね、なかなかこれはうまい日本語なんだけれども、ギリシャ語ではですね、アルティオスという言葉が使われています。実際にルというのを発音したらいいのかどうかわからないからですね、適当なこと言うんですけども、まあ、カッコしてルというふうに書いていきましょう。アルティオスという言葉が使われています。でしかもこれがですね、ここ1回しかこれも使われていない言葉なんです。意味としてはですね、非常に面白い言葉、十分に整えられたというふうな意味に訳されているんですけども、実際には完成するものに成長させる、完成したというんじゃない、完成するものに持っていこうとするというのがアルティオスという言葉の意味になります。すべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるために聖書があるんだというとですね、すべての良い働きのためにふさわしいものとなるように十分に整えられたものとなる、誰が、何だ、癒しの賜物を持つことか、みんなが神様の力で奇跡を行うことかといったような感じを持ってしまうから、この点で注意していただきましょう。実はそういうふうになることではないんですよ。だからそれだけ言ってもわからないからですね、まずコリント第1の手紙の12章を開けていただきましょう。コリント第1の手紙の12章の終わりの方を見ていただきましょう。29節からいきます。こういう質問形で出ております。皆が使徒でしょうか、そうではない。皆が預言者でしょうか、そうではない。皆が教師でしょうか、そうではない。皆が奇跡を行うものでしょうか、そうではない。皆が癒しの賜物を持っているでしょうか、持っていない。皆が異言を語るでしょうか、この異言というのは御霊の賜物としての異言です。聖霊のバプテスマを受けた時に語る異言ではありません。神様からの啓示を異言で示される、持っているでしょうか、 語るでしょうか。語らない。皆が威厳の解き明かしをするでしょうか。しない。そうなってくるとですよ、じゃあ何が全ての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるという意味になるのか。この点でですね、皆様方にちょっと横道になるけれども、ぜひとも注意していただきたい点があります。他の人の働きを見て羨ましがってはいけないんです。例えばですよ、癒しの賜物を与えられている人を見て、あの人は素晴らしい、神様からイエス様から用いられる器になっている、多分イエス様から高い評価を受けるだろうという考えでその人を見てしまう。そしてですよ、そういう賜物を持っていない自分を見ると、私は教会で何もしていない、イエス様のために何の働きもしていない、だからイエス様は私を高く評価をしてくれないだろうといった考えに走ってしまいがちなんです。ところがその考えは間違いなんですよ。天の父もイエス様もそんなような評価をあなたにはしておりません。誰にもしていない。聖書で証明しましょう。まずマタイの10章を開けていただきましょう。マタイの10章の40節を見ていただきましょう。イエス様がこういうことを言いました。あなた方を受け入れる者は私を受け入れるのです。また私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのです。預言者を預言者だというので受け入れる者は預言者の受ける報いを受けます。よく聞いてくださいよ。預言者でなくたって預言者だと認めた人には預言者と同じ報いが与えられる、同じ褒美が与えられると言ってる。また義の人を義の人だということで受け入れる者は義の人の受ける報いを受けます。私の弟子だというのでこの小さな者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら誠にあなた方につけます。その人は決して報いに漏れることはありません。マルコの12章に行きましょう。マルコの12章の41節に行っていただきましょう。それからイエスは献金箱に向かって座り、人々が献金箱へ金を投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちが大金を投げ入れていた。そこへ一人の貧しいヤモメが来て、レプタどうかを二つ投げ入れた。それは一コドラントに当たる。今の日本円にしたら多分ですね、これ30円か40円くらいの価値しかないんじゃないかと思う。するとイエスは弟子たちを呼び寄せてこう言われた。誠にあなた方に告げます。この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れたどの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この女は乏しい中からある竹を全部、生活費の全部を投げ入れたからです。金の額が神様にとって評価されるんではない。どういう心でやってるかが評価されるんだと言ってます。もう一つ言ってみましょうか。マタイの25章に行ってみましょう。マタイの25章の14節からこういうことをイエス様が例え話で引用しております。天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようです。彼はおのおのその能力に応じて一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけた。5タラント預かった者はすぐに行ってそれで商売をしてさらに5タラントを儲けた。同様に2タラント預かった者もさらに2タラントを儲けた。ところが1タラント預かった者は出ていくと地を掘ってその主人の金を隠した。さてよほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算をした。すると5タラント預かった者が来てもう5タラント差し出して行った。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたがご覧ください、私はさらに5タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びは共に喜んでくれ。2タラントのものも来ていった。ご主人様、私は2タラント預かりましたがご覧ください。さらに2タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びは共に喜んでくれ。 ところが1タラント預かってきた者が来て言った。ご主人様、あなたはまかないところから借り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行って、あなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。ところが主人は彼に答えて言った。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから借り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきた時に利息をついて返してもらえたのだ。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを10タラント持っている者にやりなさい。誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまで取り上げられるのです。役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい。そこで泣いて激しりするのです。まあ、ここでですね、5タラント預かった者が、それでさらに5タラント設けて合計10タラント主人に渡しました。2タラント預かった者は、さらに2タラント設けて合計4タラント主人に戻しました。さあ、その時ですよ、主人が5タラント預けたしもべと、2タラント預けたしもべとにどういう評価をしたのか。最初、5タラント預けた者に対する評価は21節で、主人の言葉でこう教えました。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。さあ、それじゃあ2タラント預かった者が2タラント儲けて合計4タラント主人に返したら、主人はどういう評価をしたか。23節。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。21節と23節と比較をして出てきましょう。5タラント預かって、さらに5タラント設けて主人に返したしもべと、2タラント預かって、さらに2タラント設けて主人に返したしもべと、同じ評価を主人がしているんですと、イエス様が例え話で言っている。だからここでですよ、皆さん考え違いをしないようにお願いいたします。例えてはこれ一つの例えなんですけど、皆さんが私という人間を見て、東というものを見て、あれは牧師をしてる、御言葉の解き明かしもしてる、だからさぞかしイエス様は東を高く評価をするだろう、それに比べて私はなんて絶対言わないでくださいよ。天の父の方では、そして主イエス・キリストの方では、あなたに与えた仕事をあなたが精一杯行って、だから家庭の主婦であれば主婦としての働きをしっかりやって、そして神様の教えであなたにできると言っているものを忠実に行うように努力をしていさえすれば、私は家庭の主婦として1日30分しか時間的な余裕がない、だから聖書を調べるわけにもいかない、まして癒しの賜物がないから他の人に祈ることもできない、などという人であっても、その30分間取り出しの祈りをしたらば、教会のために、あるいは誰か病気で苦しんでいる人のためにあなたが祈り始めたら、神様から高い評価を受けるんですよ。あなたがアガパの愛から出た行動を取った時に、あなたの方からあの人のためにこうしてあげよう、そして神様の愛を知らせてあげようという行動を取った者に対して、牧師が牧師としての動きを取ったのと比較をいたしますと、あなたの方を高く評価をしてくれるんです。なんでか、主イエス様から、あるいは神様から任命されて仕事をするのは神様の、あるいはイエス様のしもべの働きです。任命された仕事をするのはしもべです。だからポールは主イエスのしもべといつも書いてる。しもべは報酬をもらわないで仕事をするのが当たり前なんです。仕事をしなかったら怒られるのがしもべなんです。あなたはしもべではない。だからあなたが愛から心からしたものは必ず高く評価される。だから天国に行った時ですよ、私がこういう言い方していいのか悪いのか知らないけど、天国に行った時、イエス様があなたと私と前にしてどちらを高く評価するか。30分しか暇がないから毎日30分取りなしの祈りをしましたって、あなたの方が高く評価されます。私に向かってお前は言っただけの命令に従ったが、こういうことしなかったじゃないか、ああいうことしなかったじゃないか、どうしてしなかったと怒られます。一生懸命しててもしもべとしてやるのは当たり前だとしか言われない。そういう観点からですね、 このテモテ第2の手紙でもって、神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるため、だから癒しの賜物で何か大きな奇跡を起こしてという考えを持っちゃいけないんです。今与えられているこの最善を尽くしさえすれば、それでもって神様は絶対に評価してくれる、しっかり認識しなければいけないんですよ。レプタ2枚献金した女の方が他のどの人よりもイエス様自身が高く評価している、心を見るからです。どうぞそういう観点からですね、もしもこの点でもってこのテモテ第2の3章の17節をですね、私にはまだ十分に整えられていないから、十分こんなことしていないから、ひょっとしたらば低く見られるんじゃないかという考えを持ったとしたら、これ間違いの解釈だと覚えていただきましょう。これで4章に入ります。4章の途中まで8節まで読んでいきましょう。というのは9節から別な内容になってしまうからです。神の御前で、また生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思って私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら攻め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話に逸れていくような時代になるからです。しかしあなたは、どのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。私は今や注ぎの備え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。4章の1節いきましょう。神の御前で、そしてキリストイエスの御前で、私は厳かにあなたに命じます。実はですね、この4章の1節から5節までというものは、これ多くの場合に聖書学校を卒業して、そして誰か校長なり誰から暗示を受けて、イエス様の選ばれた器として活動を始めるという時にですね、暗示をする人がよく引用するのが、このテモテ第2の4章の1節から5節までなんです。命令形で引用していきます。神の御前で、またキリストイエスの御前で、私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、なるというふうにして引用されるのがですね、主にここなんです。私の家内も引用されました。あの学校じゃ卒業したもの全部に何も暗唱しないんですけど、特殊な人にしかしないんだけど、私と家内とはですね、だって1万2、3000集まった回収の前でもって、ある集会の時にやってもらった。どういう理由でポールはこういうものを手元に命令しているのか、なぜかというとですね、ポールはもう少しでもってこの世からいなくなる、殺されてしまう、伝道活動を続けることができないということを知っているからです。だから全ての働きをこれから手元お前に任す、だからお前がこういうことをしっかりと念頭に置いて、これから伝道活動を続けろ、私の代わりにやれということを言うために、厳かに命じますと言ってやってるんです。2節に行きましょう。御言葉を述べ伝えなさい。この御言葉、これはロゴスです、神の言葉です。述べ伝えなさい、ケールッソーというこれギリシャ語が使われてるんですけども、これはですね、説明するという意味ではありません。だから御言葉を説明するのは述べ伝えることにはなっていないんです。説教をするという意味に取らなければいけない言葉が使われています。どういうのかといったら、御言葉を説明して、それに基づいて行動を取らせるように、御言葉を聞いた人が行動を取るようにこちらが促してあげる、励ましてあげるということをするのが述べ伝える、説教をするということです。だから教会の礼拝の説教の時に、その説教の中でもって、だからこうしなさいといった何者かがなかったとしたらば、これは説教と言っちゃいけない。聞いている人の方も、よしそんならこれでやろうという何かを受け取るんでなかったら、これは説教と言っちゃいけないんです。聖書の解説と言わなきゃいけなくなる、あるいはこの世の出来事をただ喋ってるだけだということになるかもしれない。 御言葉を述べ伝えなさい、説教をしなさい、何か促して行動を起こすようにしなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。まあ、まずしっかりやるという方からいきましょう。エピステーミという言葉が使われているんですけれども、これはいつも準備よく待機しているという意味があります。時が良くても時が悪くてもいつも御言葉を述べ伝えることができるように準備をしておきなさいという。で、時が良くても時が悪くてもカイロスというのが時なんですけれども、時が良くてもウカイロスというのがですね、時が良くてもという言葉です。時が悪くてもこれも同じカイロスです。そしてアカイロスとつくと時が悪いということになる。時が良くてもという言葉はですね、このウカイロスというのはですね、聖書に2度ほど使われております。もちろんここに1回使われているから、もう1箇所どっかに使われている。マルコの14章で使われております。どんな日本語に訳されているのか、マルコの14章の11節で使われています。イスカリオテのユダはイエス様を売ってやろうと思って銀貨30枚でイエス様を売ることにしてですね、祭司長たちのところに出向いていきました。で、11節、彼らはこれを聞いて喜んで金を得ろうと約束した。そこでユダはどうしたらうまい具合にイエスを引き渡せるかと狙っていた。ここにウカイロ、時が良くてもというふうに訳された言葉が実は含まれているんです。どんな日本語に訳されているかというと、うまい具合にとここで訳されちゃってる。言い方を変えますと、自分にとって都合が良い状態になった時にという意味です。だから手元に向かって御言葉を述べ伝えなさい、時が良くてもというのは都合が良いような状態になった時にもという意味です。だから誰かがその御言葉を聞く耳を持つということが分かった時にいつも喋れるようにしっかりやりなさい。エピステーミ、準備をしておきなさい。誰かが御言葉を聞きたい、神様の愛、道について説明してほしいと言った時にいつでも説明ができるように準備をしておけというのがまずそのウカイロスです。じゃあその次、時が悪くてもアカイロス、アというのはこれは否定の言葉なんですけども、時が悪いってここで準備になるんですけど、だから誰も御言葉に耳を傾けるような時でない時にも準備をしておかなきゃいけない。どうやって話をしたらば耳を傾けてくれるのか、その話し方、説明の仕方を準備しておきなさいというんです。私は宗教のこと一切聞きたくないという人がいたらば、宗教と離れた角度から神様の愛を、神様の道を説明できるように準備しておけというんです。面白いのはイエス様の4つの福音書を調べるとですね、イエス様がいろんな例え話でもって話をしている。波がどうの、山がどうの、海がどうの、畑がどうの、種がどうの、みんなそういう準備があるから、そういう話を聞いているから、神様がどうの、立法がどうのと言われなくても自然とそのうちにですね、この真理が分かるようになるからです。だから時が良くても時が悪くてもしっかりやれ、準備をしておいて、どんな時があろうとも神様のその福音が述べ伝えられるように準備をしておきなさいというのがですね、この2章2節での始まりになります。寛容を尽くし、絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさい。3節というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。健全な教え、これは意味から言うと健康になるような教えという意味が、言葉の意味があります。自分に 都合よいことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分の方に寄せ集める。まあこれは別にですね、何も説明する必要がないと思うんですけど、自分に都合のよいことを言ってもらうために、つまり自分が聞きたいと思うことは聞けるように、こうしたら罪です、あんたそういう罪を犯してるでしょ、聞きたくない、だからいやそれをしたと言ったって神様許してくれるよ、今罪と書いてあるけどそれ実際に罪じゃないよ、天国に行ったら許してくれるというような話を聞きたいと言って、そういう話を聞きに行こうとする連中のことを言ってるんです。そこでですね、ちょっと面白いからこれだけ言ってみましょう。自分に都合よいことを言ってもらうために気ままな願いという言葉がですね、日本語で訳されております。さあこの日本語原本に来ると一体どういう原本になるのか、ギリシャ語になるのか、今ちょっとここに書いてみますから、皆様そこからですね想像していきましょう。エピスミアという言葉で、これはセーターです、 TH です、英語で言ったらエピスミアという言葉になるんですけども、さあこの言葉どっかで皆さん聞いたことがあるかどうか思い出していきましょう。エピスミアという言葉はですね、テモテ第2の手紙の歌でもすでに2度使っております。1箇所は2章の22節で使っている、2章の22節ではこう訳されております。それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で死を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。ノート調べてくださいよ。エピスミア2章の22節では情欲と訳した、強い願いという意味です。3章の6節でも情欲と訳されている。ところが4章の3節では気ままな願いと訳されている、強い望みでもってという意味なんです。自分に都合の良いことを言ってもらおうという情欲でと訳した方もいいんじゃないかと思う。自分たちの周りに都合の良い人たちを寄せ集める。実はこの寄せ集めるという言葉もですね、これ一回しか使われてない言葉なんですけども、どんどんと積み重ねていく、一つの上にその上を積み重ねるという意味です。一回都合のいいことを聞く、その上にさらにもっと自分に対して都合のいい話を聞こうとする、その上にまた自分の都合のいい話を聞こうとする、どんどんどんどん積み重ねていくという意味です。真剣に健全な学びを、教えを学ぼうとしなくなります。4節、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるんです。しかしあなたは、これ5節です、どのような場合にもどんな状態であろうとも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。ちょっと先に飛んでしまうんですけど、4章の17節を見ていただきましょう。4章の17節では、しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、全ての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。私は獅子の口から助け出されましたと書いてある。そこでもってですね、この4章の今の5節で言った自分の務めを十分に果たしなさいというのと同じ言葉が使われています。17節では余すところなくというふうに訳されている。だから5節での自分の務めを十分に果たしなさいというのは、言い換えたら余すところなく述べ伝えなさいと言っていることになるわけです。この真理を一つだけを取り上げて説明しようとするんじゃなくて、真理っていろんな分野があります。それを一つ残らず説明するように準備をしておけ。どうしてそういうふうに言ってるのか、6節から説明がしてあります。私は今や注ぎの備え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。これにはまず説明がいらないと思います。8節に行きましょう。今からは 義の栄冠が私のために用意されているだけです。だからこれから先も御言葉を伝道しなくたって、もうすでにもう私にはもう義の栄冠が待ってるという。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなくて、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。義の栄冠がポーロに待っていると言いました。これちょっと横道になるんですけども、こういうものもですね、皆さん覚えていただきましょう。義の栄冠、スペファノスというギリシャ語なんですけれども、実はですね、ステファノスという言葉は他のところにも出てきています。これ人の名前で出てきている。使徒行伝の6章を開けていただきました。使徒行伝の6章を開けていただけると、使徒行伝の6章というのは12人が神の言葉と祈りに専念しなかったらよくない、テーブル食卓のことについては7人の羊たちというのを選び出して、その人たちにやらせてもらおうと言って7人が選ばれたそしてですね、羊として肉体の動きでもって教会の必要を満たすように動いている人たちの中の一人が、もっと何人もいるんですけど、だんだんだんだんとその役目が上に上がってきて、最後には伝道者にまで引き上げられました。それが8節から始まるステパノです。で、実はですね、言語ではこのステパノと訳されている、これはステファノスというのがですね、言語になります。だからステパノと呼ばれているこの男は、名前として栄冠という名前がすでに付けられている、そういう意味を持った名前の男だったわけです。まあ、これだけ覚えていただきましょう。で、それでどうしたか。最後にこのステパノがですね、神の道を説いて石をぶつけられて死んだ。その時にですよ、ステパノが自分の口から何を言ったか。私はイエス様が神の右の座に立っているのが見える。いつもイエス様は神の右の座で座ってるでしょ。なんで立ってるのか。ステパノが来るのを迎えようと思って立ってくれてるんですよ。義の栄冠をつけさせたいからです。で、同じ栄冠、これはステパノス、これがステパノという言葉になったということもですね、覚えていただきましょう。たまにこんなものもですね、横道にそれるのもいいんじゃないかと思う。9節に行きます。あなたは何とかして早く私のところに来てください。デマスは今の世を愛し、私を捨ててテサロニケに行ってしまい、またクレスケンスはガラティアに、テトスはダルマティアに行ったからです。ルカだけは私と共におります。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。私はテキコをエペソに使わしました。あなたが来るときはトロアスでカルポのところに残しておいた上着を持ってきてください。また書物を、特に養子のものを持ってきてください。同罪苦人のアレキザンデルが私をひどく苦しめました。その仕業に応じて主が彼に報いられます。あなたも彼を警戒しなさい。彼は私たちの言葉に激しく逆らったからです。私の最初の弁明の際には私を支持する者は誰もなく、皆私を見捨ててしまいました。どうか彼らがそのために裁かれることのありませんように。しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。ほいて私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。私は獅子の口から助け出されました。主は私をすべての悪の技から助け出し、天の御国に救い入れてくださいます。主に見栄が常しえまでありますように。アーメン。プリスカとアクラによろしく、またオネシポロの家族によろしく。エラストはコリントにとどまり、トロピモは病気のためにミレトに残してきました。何とかして不意になる前に来てください。ユブロ、プデス、リノス、クラウデス、またすべての兄弟たちがあなたによろしくと言っています。主があなたの霊と共におられますように。恵みがあなた方と共にありますように。ポーロはいつ殺されるのかわからないという緊迫感を持っていたがゆえに、手も手がローマに早く来てくれるように促しております。ポーロと一緒に伝道活動をしていた人たちというもの、これはポーロがローマで2年間の監禁生活終わった後での伝道活動の時です。その時に一緒に伝道していた人たちというものは今ポーロのそばにいない、ローマから逃げちゃった。そしてその一人デマスというのはポーロを見捨ててテサロニケに行ったと10節って書いてあります。今の世を愛したと書いてある。何か これは多分ですよ、私のこの推測です。経済的にあるいは地位的に安定した生活を送りたい方を望んだと解釈いたします。真理の道を解き明かそうとする代わりに別のもっと安定した道を行きたいと思った。どんなのか、例えてはですよ、教会から牧師として招聘を受けて、そしてその教会を楽しませるような喜ばせるようなメッセージをしていたら、その教会に牧師としていつまでもいることができます。だもんだからこれが安定した生活になる。真理から離れたメッセージ、教会が喜ぶメッセージをしていさえすれば、その牧師はそこに得られる。だけれども真理から離れた詐欺師、悪人と同じ動きを取っていることになる。話を先に飛ばしてしまうんですけど、16節を見ていただけますと、私の最初の弁明の際には私を支持する者は誰もいない、皆私を見捨ててしまったと。二度目にローマに連れて行かれて、最初に裁判をもうすでに受けちゃった。それでもってどうもこれはもう処刑されそうだという感じが分かったわけです。その最初に裁判を受けた時には、皆私を見捨てた、ポールと一緒になって御言葉が正しい、イエスがキリストを救い主であるということを証明する奴が誰もいなかった。自分たちが信じているものについての証をすることを拒んだ。そしてその証に伴って受けるかもしれない迫害というもの、投獄をされるかもしれない、場合によっては処刑されるかもしれないというものを恐れてポールから離れて逃げちゃったと、ポールがここで言ってるんです。まあ、デマスという男が言ったらいいんですけども、今度はその次、クレスケンスはガラティアに行ったと書いてあります。このクレスケンスというのはこれ誰なのか、聖書にここ以外に名前が出ていないからはっきり分かりません。ポーロから逃げてガラティアに行ったのか、それともポーロに使わされてガラティアに行ったのか、はっきりとしないんです。というのはテキコはエペソに使わしたと12節で書いてるんですから、こういう苦しい状態にありながらもポールはあっちこっちにですね、自分の弟子たちを使ってもっと伝道活動をするように、牧会するように動いている。これは確かなんです。そしてその次、テトスはダルマテアに行った。皆さんの聖書の中でですね、どっか地図のあるのがいたら、これ新しい聖書はですね、地図のが載ってるところのがあるんですけども、私のような古いのには載っていないんですが、載っているところがあったらですね、ダルマテアというのがどこなのか見ていただきましょう。イタリアを左側に置いて、そしてその真ん中にアドリア海を置いた、そのすぐ右側にですね、ダルマテアというのがあります。イタリアとちょっと向かい合ったところにある。今で言ったらばですね、多分アルバニア地方のことを指していることになるわけです。その中の一つの都市がダルマテアというのがあります。ルカだけが私と共におります。ここだけでそのマルコのことは先に行きましょう。ルカ、医者ルカはポーロと一緒に行動している。ローマ、捕まってローマに行った時にもルカは一緒にくっついて行っております。さあ、ここでですよ、ルカの動きを考えていただきましょう。使徒行伝、使徒の働きの書を書いているのはルカです。ポーロと一緒に伝道活動をしている。だけれどもルカがどこでも伝道したとは一箇所も書いてありません。御言葉を述べ伝えたとも書いてない。なんでか、イエス様から伝道者として任命されたんではないからです。ポーロにくっついていて、ポーロの働きを助ける者としてルカは動いていただけだからなんですよ。大きな働きです。だけれども伝道者として働いていないから、ポーロ自身もルカが伝道者としてどういうことをして、ああいうことをしたと一言も書いてない。ルカは私と共にいる。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。このマルコという男は実はですね、これはヨセフと呼ばれるマルコというふうにですね、使徒行伝の12章の終わりの方では書いてあるんですけど、この男をローマに連れて来い。さあ、このマルコ、ヨセフとは呼ばれる男は一体どんなことをしたか、簡単にですね、使徒行伝の12章からちょっと食ってってみましょう。それでありながらもポールが連れて来いと言った理由が何なのか、ここからですね、ある程度分かると思う。使徒行伝12章の一番最後の節、25節を見ていただけますと、 任務を果たしたバルナバとソウロはマルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきた。そしてそれから今度はまた伝道活動に出ようとするんですけれども、15章使徒行伝の15章の最後の方36節を見ていただけますと、こういうことが起こりました。ポーロとバルナバとは今まで伝道活動をした町に今一度訪ねていって、どんなことをしているのか、本当に神様の教えに従っているかどうか今一度調べようじゃないかと言ったんです。それで37節、ところがバルナバはマルコとも呼ばれるヨハネも一緒に連れて行くつもりであった。しかしポーロはパンフリアで一行から離れてしまい、仕事のために同行しなかったようなものは一緒に連れて行かない方が良いと考えた。そこでそして激しい反目となり、その結果互いに別行動を取ることになって、バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていった。ポーロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。ほいてシリアからキリキアを通り、小教会を力づけたと書いてあります。こういうマルコをポーロはローマに連れてこい、私の務めのために役に立つからだと手元に言っているんです。まあ、12節を前に引用したから行きましょう。私は敵子をエペソに遣わしました。その次13節、あなたが来るときはトロアスでカルポのところに残しておいた上着を持ってきてください。また書物を、特に羊皮紙のものを持ってきてください。トロアスに残した上着と書物と、それから書き物をする道具等を持ってローマに来いという。このことからですね、ポーロはトロアスで伝道していた時にローマ兵に捕まっちゃってローマに引っ張って行かれたのではないかという憶測が成り立つわけなんです。14節、同罪苦人のアレキザンデルが私をひどく苦しめました。その仕業に応じて彼が主が彼に報いられますように、あなたも彼を警戒しなさい。彼は私の言葉に激しく逆らったからです。まあ、このアレキザンデルという男に対してはですね、このテモテ第2の手紙の一番最初の時間の時に、この男はもしもこの男がというふうにした前提でもって、使徒行伝で19章で言っているアレキザンデルと同一人物であるなら、あるいはテモテ第1の手紙の1章でのアレキザンデルというのと同じ人であるならば、この男がきっかけになってポールは2度目にローマでの牢屋にいられているということになるわけです。同一人物だった証拠はないけれども、同一人物でないということも言えません。だからこの男について注意をしなさい、私たちの言葉に激しく逆らったと言って、これ私たちの言葉というよりも私たちがの口を通して言う神の言葉にという意味なんです。16節、私の最初の弁明の際には私を支持する者は誰もなく、皆私を見捨ててしまいました。どうか彼らがそのために裁かれることのありませんように。まあ、これは問題ないと思う。その先に行きましょう。17節、しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。私は獅子の口から助け出されました。御言葉が余すところなく述べ伝えられ、これは先ほど言いました4章の5節で十分に果たすと訳されている言葉と同じものだという。すべての国の人々が御言葉を聞くように、このすべての国の人々、エスノスという言葉なんですけど、これは以前にはですね、群衆、異邦人と訳した言葉だということ、これは第一の手紙の2章の7節の時に説明いたしました。18節いきましょう。ここで先ほど言った助け出す、救い出すという言葉の違いが出てまいります。主は私をすべての悪の技から助け出し、天の御国に救い入れてくださいます。主はに御栄が常しえにありますように、アーメン。すべての悪の技から助け出し、これが先ほど言ったルオーマイです。ところが先ほどのところでは3章の11節ではこれは救い出すと訳されちゃってる。ところが4章の18節ではその後で救いを与えてくれる、救い入れてくれるという言葉がある。これは創造です。だから先ほどの3章の11節をこれは救い出すと訳してはいけない、助け出すと訳さなかったらこの4章のこの18節と違う訳になってしまうということを言っていることになるわけです。19節でいきましょう。プリスキラとアクラによろしく、またオネシポロの家族によろしく、エラストはコリントにおり、トロピモは病気のためにミレトに残してきました。なんとかして早く冬になる前に来てください。どうしてそのことを頼んでるのか、4章の13節と比較をしていただきましょう。13節では、あなたが来るときにはトロアスでカルポのところに残していた上着を持ってきてくれ、 どうしてか、牢屋で監禁されているのは非常に寒いからです。だから冬になる前に着るものを持ってこい、出ないと寒いからだと言ってることになるわけです。この連中があなたによろしくと言っている。22節、主があなたの霊と共におられますように。まあこれはいいんです。その次、最後、恵みがあなた方と共にありますように。これは手も手に当てて書いた手紙なんですけど、最後にはですね、プリスキラ・アクラによろしく、オネシポロの家族によろしくと言っている。最後のこのあなた方というのは、これ全部ひっくるめて、しかも手も手も入れての上でのあなた方です。それに恵みがありますように。さあここで考えてくださいよ。ポーロは牢屋に入れられてるんです。明日の命も保証されていない運命です。だから常識的に考えたらば、ポールにとって一番今必要だと思うものは神様からの恵み、助けなわけでしょ。だけれども神様から私を助けてもらうようにとどこにも書いてない。それ逆に、あなた方に神様からの恵みがあるようにというお祈りをしております。どうしてか、ポールはそれだけの余裕を持って自分というものを眺めることができているからなんですよ。もう少したら殺される。殺されて何が違うかあるか、霊が天に昇ります、肉体はこの地上に残る。だけどそのうちにまた肉体も持ち上げて一緒になる。早いか遅いかの違いだけ。しかももう自分がやるべき仕事、伝道活動全部終わっちゃった。もう手元に全部後を任した。だからいつ霊が肉体を離れようとも、またその地上にいた肉体を引き上げてくることができるし、早くイエス様と一緒に生活できるんだから、私はそちらの方がいい。もっとも手元はその前でもって、私がこの地上にいることよりも天に行ってイエス様のところに行こう、私は嬉しいんだけれども、あなた方のためにこの地上にいると言ったところもあります。だから死ぬということは全然恐れていない。かえって楽しい生活が送れるから、早く首切られた方がもっといいと思ってる。だからあなた方、地上に残っている人たちに豊かな恵みがありますようにと祈れるようなところまで来るんです。クリスチャンはですね、死というものを恐れる必要がない。霊は死なないんですけど、肉体を地上に残した後ほど引き上げることができるんですけど、慌てることはない。いつ引き上げるのか、50年後か100年後か、それとも1年後か一緒にか、それだけの違いだけです。天国に行ったら1000年は1日のよう、1日は1000年のようです。こんな期間スーッと過ぎてしまう。だからそれを理解してたら、ポーロみたいにこういうことが言えるところまで来ちゃうんです。実はこの最後にですね、18節の終わりにアーメンという言葉が使われていました。で、アーメンという言葉が一体どういうことを意味するのか皆さんに説明しようと思ったんですけれども、ちょっとそれだけの時間がなさそうに思うからですね、また別な時に説明いたしましょう。非常に面白い意味を持った言葉なんです。いくつもの意味を持っております。出発点はヘブル語だったんですけども、それがそのままギリシャ語に使われるようになっちゃった。で、アーメンというのは、我々はただ普段アーメンアーメンと言ってるけど、それがどういう意味を持つのか、その他に私たちが考えているアーメンというものの意味の他にどういう意味があるのか、これは旧約新約両方調べると非常に面白いことがあるんですけども、後ほどにいつか別の機会に説明することにさせていただきましょう。これで手もて第2の手紙の勉強を一応終わりにしてですね、来週からはこんなテトスへの手紙の勉強に入りたいと思います。で、気をつけていただきたいのは、このテトスはダルマティアに行ったと手もて第2の4章10節で書いているこのテトスという男はですね、ポールを見捨てて行っちゃったのかどうか、それとも使わされて行ったのかということがですね、その時テトスの手紙を勉強しようとするときに時間的に混同してしまうかもしれないから、ここではっきりと区別をつけていただきましょう。テトスへの手紙を書いたときには、これは手もて第2の手紙を書くずっとずっと前のことです。だから時間が違うということをはっきり今のうちに、ね、認識しておいていただきましょう。そしてテトスへの手紙をですね、読んどいていただきたいと思う。一編二編の時間だけでは説明しきれないと思うんですけども、それを勉強して、それからあとですね、このしばらくこの聖書での何の書何の書から離れてちょっと説明したいものがあるからですね、そちらに移りたい。だからテトスへの手紙の勉強終わったら、今度はそれから新しい分野の勉強に入りますから、 どうぞそのつもりでテトスへの手紙をですね、今のうちから読んどいていただけたらありがたいと思います。お祈りいたしましょう。